新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の15日木曜日です。今日のニュースいきましょう。コインベースがナスダックへ直接上場、一時時価総額は約12兆2000万円に。バイナンス、コインベース株式トークンの提供を延期。アメリカ SEC 委員長にゲイリー・ゲンスラー氏、アメリカ上院が承認。ブロックチェーン活用で伊藤聖子氏の発電所で作った電気が買える、みんな電力がアーティスト電力を発表。オタクコイン、クリプトゲームスら NFT 所有者がメタバース劇場で特典映像を視聴できる取り組み開始。ブランド買取専門店なんぼや暗号資産決済や NFT 活用などを検討。トレードワルツが本番昇流にてサービス提供を開始。三菱商事、三菱商事プラスチック、三菱 UFJ 銀行が利用。デジタルエンターテインメントアセットと JA 三井リース、地域創生を目的に資本業務提携。Linux Foundation とアメリカ保険サービス協会、保険業界向けブロックチェーンプラットフォーム、OpenIDL をローンチ。
一つ目のニュースいきます。アメリカコインベースが4月14日にナスダックへ直接上場したというニュースです。公募価格は381ドル、最高値は 429.54 ドル、終わり値は 328.28 ドルとなりました。時価総額は一時1120億ドル、約12兆2000億円を超えましたが、最終的に約860億ドル、約9兆3000億円となりました。時価総額はストックオプションなどによる希薄化も考慮された上で算出されています。希薄化とは転換社債やストックオプションなど将来的に株式に転換されうる権利が存在することで、現株主が保有する一株当たりの株価が低下することです。コインベース CFO のアレシア・ハース氏は上場に関して、ウォール街の賛同を得ようとしたわけではないですが、仮想通貨の透明性を高め、より多くのユーザーに仮想通貨を紹介することを目指したとブルームバーグの取材に対して答えています。コインベース CEO のブライアン・アームストロング氏は上場を迎えた気持ちをブログにて、今日コインベースはナスダックに上場します。10年間の努力と多くの人々の協力によりここまで来ることができました。これには自由で公平で誰にでも開かれた金融システムの構築に何年も注力してきたコインベースの全従業員が含まれます。またコインベースをご利用いただいている5600万人の皆様も含まれます。そしてもちろん2008年にビットコインを世に送り出し全てを始めたサトシ・ナカモトの存在も忘れてはなりませんと伝えています。またブライアン・アームストロング氏は、今日の上場は画期的なことですが、目の前の新しい一日一日ほど重要ではありません。コインベースには世界の経済的自由度を高めるという野心的なミッションがあります。誰もが自分と家族のためにより良い生活を築くことができる金融サービスにアクセスする権利があります。これを実現するために私たちは多くの努力をしなければなりません。私たちはまだこの業界の黎明期にいますが、未来と使命、そしてコミュニティであるお客様のために最高の暗号資産の体験を構築することに全力を注いでいますと説明しています。補足をします。世界の証券取引所と比較すると、コインベースの現在の時価総額は香港証券取引所、シカゴマーカンタイル取引所、インターコンチネンタル取引所に次ぐ4番目となっています。コインベースは現在暗号資産の取引所ではありますが、今後デジタル証券を扱う可能性も十分あるのではないかと考えられます。今年3月には SEC 元長官のブレット・レッドファーン氏を資本市場担当副社長に任命しています。その際同氏はインタビューでデジタル証券に関するコメントも多数していました。さらに同氏はコインベースで規制当局とデジタル証券に関する業務を推進していくと報じられています。今後そのような展開も考えると、コインベースのポテンシャルはまだまだ大きいかもしれません。
続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスがアメリカ大手暗号資産取引所コインベースの株式トークン、コインベースストックトークンコイン提供を4月14日発表していましたが、翌日15日に延期することを発表しました。この件に関するリリースでは、延期の理由をマーケットのボラティリティが高すぎるためとしています。なお再開時期については未定です。バイナンスは12日に株式をトークン化して販売するバイナンスストックトークンを発表し、その第一弾としてアメリカテスラの株式をトークン化することを発表しています。なお今回の発表ではテスラの株式トークンについては影響なく取引は可能とのことです。 今回の延期とは因果関係は不明ではありますが、バイナンスは今回の発表の約2時間前に公式ツイッターにておめでとうコインベースとツイートし、コインベースはウォールストリートだけを大事にするようになるが、私たちはすべての道、ウォールストリートを大事にするとツイートしていました。
続いてのニュースいきます。アメリカ上院がゲイリー・ゲンスラー氏をアメリカ証券取引委員会 SEC の委員長に承認したことが明らかになったというニュースです。これまでゲイリー・ゲンスラー氏はオバマ政権下でアメリカ商品先物取引委員会の委員長としてドット・フランク法の施行を含め金融スワップ市場への規制を主導しました。その後、マサチューセッツ工科大学の教授に就任し、デジタル資産やブロックチェーン技術などをテーマにした事業を担当していました。SEC 委員らは、ゲイリー・ゲンスラー氏が上院で承認され、SEC 委員長に就任したことを心から祝福します。ゲンスラー氏は投資家と市場のために、日々たゆまぬ努力を続けている献身的なスタッフの一員となります。ゲンスラー氏の公務への復帰を歓迎するとともに、私たちの重要な使命を遂行するために共に働くことを楽しみにしています、と述べております。
続いてのニュースいきます。みんな電力株式会社がブロックチェーンを活用した独自のピアツーピア電力トラッキングシステム、エネクション 2.0 を用いて、アーティストが再生可能エネルギーによる発電に参加でき、さらにアーティストの発電所で作った電気を購入できるアーティスト電力の開始を4月14日に発表しました。アーティスト電力第一弾として、このサービスの発案者であり、みんな電力の押しかけ課長である作家・クリエイターの伊藤聖光さんの太陽光発電所の電気契約を先着100名限定で受け付けるということです。なお、このサービスの開始に伴い、法人向けサービスだったエネクション 2.0 を個人を対象に限定的にサービス提供を開始するということです。アーティスト電力はアーティストとファンが再エネでつながり楽しみながら共に脱炭素社会づくりに取り組めるとしており、アーティストの発電所で作った電気をみんなで購入できるほか、電気を購入することで毎月の電気料金の一部をコロナ禍のアーティストや音楽関係者に届けて応援することや、契約者限定で開催されるオンラインライブに参加できるということです。このサービスの発起人である伊藤聖光さんはリリースにて、これは単に電力会社の新プロジェクトの枠を超えて地球を豊かに覆い文化を変えていくプロジェクトです。電気料金の中にエンターテインメント代が入っていて、アーティストの支援にもつながる。そうやってみんなで楽しく再生可能エネルギーの社会に変えていっちゃおうと。そしたらバタバタと僕らは新しい社会を作れてしまっているかもしれないと思います。ぜひ皆さんのご協力をよろしくお願いいたします、とコメントをしています。リリースによると、アーティスト電力は伊藤聖光さんの、今は中央集権ではなく自立分散の時代であり、太陽光パネルを分割してみんなで持ち合うことでエネルギーも分散できるというアイデアに、電気を面白く選ぶ体験を広めたいと考えるみんな電力が共感し指導したプロジェクトであるということです。続いてのニュースいきます。一般社団法人オタクコイン協会、 SSS 合同会社、クリプトゲームズ株式会社、株式会社ビヨンドコンセプトの4社が、 NFT の所有者だけがメタバース上の劇場で特典映像を視聴できる取り組みの実証実験の開始を4月15日発表しました。リリースによると、このような取り組みは世界初の事例ということです。この実証実験では、ビヨンドコンセプト提供の仮想空間サービスコナタとコラボレーションし、 NFT オーナーだけが入場できるメタバース劇場東北ずんこかっこかりをオープンするということです。この劇場内にて特典映像東北ずんこワールドを視聴できる仕組みとなるようです。また今回の実証実験の対象となる NFT は、東北ずんこと愉快な仲間たち特別限定 NFT として4月22日10時より NFT マーケットプレイスラディブルにて先着順での一時販売を予定しているということです。リリースによると、今回の実証実験で行う NFT のデジタル所有権に加えて得られる視聴特典は、作品を生み出すクリエイターやスタジオにとっても普段の制作活動の延長線上にあるデジタルな映像体験を提供することができ、 NFT オーナーだけが入場できるメタバース劇場で限定配信することで、デジタル上であってもファンにリッチな特別体験を提供できるようになるということです。また今回の実証実験の仕組みを応用すると、今後アニメ、漫画、ゲーム、VTuber などのデジタルデータを NFT 化し販売するときに、先行試写会、続編、外伝、監督声優インタビュー、作品作りの舞台裏の映像特典、音楽イベント、ライブ配信などの視聴特典をつけることで、あらゆるコンテンツで汎用的に利用できる道筋を示せるということです。記事に NFT 限定の詳細についてリンクを貼っておきますので、気になる方はご覧いただければと思います。続いてのニュースいきます。ブランド買取専門店なんぼやを運営するバリュエンスホールディングス株式会社が、暗号資産やブロックチェーンに関する新たなサービスの企画開発を目的として、ブロックチェーン関連事業への参入の検討開始を4月15日発表しました。現在なんぼやでは海外展開を積極的に推し進めており、日本のほか8カ国に展開し、海外においてもラグジュアリーブランド品の買取を進めるとともに、買い取った商品をオンラインオークションプラットフォームにて世界各国のブランドリユース事業者に向けて販売を行っているとし、同社グループとの取引は現在30カ国以上になっているということです。 こういった状況の中で同社は 2B、2C に関わらず国際間決済が増えていくことを想定しており、現状の国際間決済が抱える高額手数料、決済スピードなどの問題が同社におけるグローバル展開への課題になり得るとして懸念をしているということです。そこでバリュエンスでは、買取サービス利用ユーザーが売上金額をビットコインにて受け取れる体制や、オークションプラットフォームに参加する企業が決済送金売上の受け取りをビットコインにて行える仕組みを検討するということです。また同社では今後デジタル上の資産についても価値を有し流通していくことを想定しているといいますが、デジタル資産の所有権は NFT において担保されるものの、取引金額の妥当性については担保しにくいことから、何らかの新たなサービスが必要になったり、高額商品の流通を促進する観点では専門家の存在が必要になるとし、同社グループでこれまで培った査定力と NFT を組み合わせることで新たな NFT の流通プラットフォームの構築が可能になると考え、新サービス創出の検討を開始したということです。さらに同社はリアルに存在するものに対して NFT を利用したデジタル上の証明書を発行することで希少性を担保し、物の流通価値も高められるようになる可能性もあると考え、デジタルだけでなくリアルにおいても NFT を活用した新たなサービスの構築を目指していくということです。続いてのニュースいきます。株式会社トレードワルツが同社運営の貿易情報連携プラットフォームトレードワルツにおいて本番昇流を用いたサービス提供を開始したことを4月15日に発表しました。この本番昇流でのサービス提供開始は、トレードワルツの初期ユーザーである三菱商事、三菱商事プラスチック、三菱 UFJ 銀行と3月15日から4月5日にかけて順次システム連携を完了したことで行われたということです。リリースによると、今回利用を開始したのはトレードワルツの初期機能である LC 信用上受領の機能ということです。なお LC とは貿易決済を円滑にするため、銀行が発行する支払いを確約する書面のことです。現行の取引では、先席書類の内容が LC の記載と一致しているか否かの確認を行うと、煩雑な書面を使った作業をすべてシステム上でチェックできる仕組みを目指す中で、今回のサービス提供開始は第一歩の取り組みとなるようです。補足をします。株式会社トレードワルツが運営するトレードワルツは、貿易情報を電子化し、貿易業務における事務処理の効率化や安全性の向上を目的として NTT データが開発を進めたプラットフォームです。2020年10月に株式会社 NTT データ、三菱商事株式会社、トヨタ通商株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、株式会社三菱 UFJ 銀行、金松株式会社、損害保険ジャパン株式会社の7社が株式会社トレードワルツに対して共同出資を行うことを発表していました。その発表の際のリリースによると、トレードワルツが実用化されれば、貿易に関わるすべての業務を一元的に電子データで管理できるようになり、貿易業務の作業量を最大 50% 程度の削減が見込まれているということでした。続いてのニュースいきます。デジタルエンターテインメントアセットが JA 三井リース株式会社と地域創生を目的に NFT とブロックチェーンを活用したエンターテインメント事業を拡大するため資本業務提携することを4月15日に発表しました。デジタルエンターテインメントアセット DEA 社はシンガポール拠点のブロックチェーンエンターテインメント事業を展開する企業です。同社ではエンターテインメントプラットフォームプレイマイニングの流通通貨ディープコイン DEP を専用通貨とするマーケットプレイスデジタルアートオークションの運営を行っています。なお、ディープコインは日本居住者向けには販売されていません。また、JA 三井リースは、農林中央金庫と三井物産を筆頭株主とし、2008年に設立された大手総合リース会社であり、日本の食を支える農業やものづくりを担う製造業、流通産業等の分野において、金融の枠組みを超えた課題解決に強みを持っている企業です。リリースによると、JA 三井リースでは、中期経営計画、リアルチェンジ2025において、ビジネスモデル転換による専門領域における事業拡大を基本方針の一つに掲げており、先端技術を持つスタートアップ企業への出資や販売協力等を行っているということです。今回は DEA の技術力及び展開するビジネスの将来性、JA 三井リースの事業基盤の活用による DX を通じた地方創生、地域活性化の実現可能性に着目し出資を決定したということです。両社は地方創生という大きな目標に向け、 DEA は NFT やブロックチェーンというテックの側面から、 JA 三井リースは物、事業、金融を起点とする総合ソリューションビジネスの側面から、それぞれの強みとノウハウを生かした提携を進めることで合意をしたということです。リリースによると、具体的な取り組みとして NFT との連動による地方特産品のグローバルでの認知拡大と消費促進を実現するエンターテインメント事業に着手していくということです。続いてのニュースいきます。オープンソースブロックチェーンプロジェクトハイパーレジャーを主催する非営利団体 Linux Foundation とアメリカ保険サービス協会がオープンインシュアランスデータリンク OpenIDL のプロジェクトおよびプラットフォームのローンチを4月13日に発表しました。損害保険業界では規制上の報告義務を果たすために大容量のデータファイルを第三者や規制当局に転送するといいますが、その際にデータがどのように使用されるかについて長年の懸念があるということです。この OpenIDL プロジェクトはこういったデータのプライバシー、セキュリティ、透明性に対応することを目的としているということです。OpenIDL プラットフォームを利用することで、保険会社が自社のデータセンターにデータを安全に保持した上で、データを他社に送ることなく、情報提供の要請に応えることを可能にするということです。なお、このプラットフォームは企業向けブロックチェーン基盤である Hyperledger Fabric 上に構築されているということです。このプロジェクトの創設メンバーには、世界最大級の保険会社であるザ・ハノーバーや、セレクティブ・インシュランス・グループが参加をしているほか、ブロックチェーンコンサルティング企業、チェーンヤード、アメリカリスクモデリング企業、カットリスク、ブロックチェーン×モビリティの業界団体、モビリティオープンブロックチェーンイニシアチブ、モビが参加しているということです。リリースによると、OpenIDL は当初のところ、損害保険会社の規制当局への報告へ利用されるといいますが、安全に情報の交換を必要とする他の業界への転用も見据えて設計がされており、今後数ヶ月のうちに保険分野以外でのサポートが予定されているということです。アメリカ保険サービス協会 AAIS の CEO であるエド・ケリー氏は次のようにコメントをしています。私たちは当初から OpenIDL とブロックチェーン技術には大きな変革の可能性があると認識していました。保険のエコシステムに意味のあるポジティブな変化をもたらすために Linux Foundation と協力できることを嬉しく思いますと述べています。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日新たにコンテンツを出させていただいております。まず一つ目は、新しい経済とコインポストがお送りする YouTube 番組コネクトの最新回の公開がされております。今回の動画では注目のブロックチェーンニュース5000、4月号として新しい経済編集長のしだらゆうすけとコインポスト代表の鏡隆人が NFT 関連ニュースの総ざらいやニューヨーク州ワクチン接種証明など注目ニュース5000を紹介しております。ぜひ記事からもご覧いただけるようになっておりますのでご確認いただければと思います。そしてもう一つコンテンツ出させていただいております。バンドアーバンギャルドのボーカル、コンセプターリーダーとして活躍する音楽家松永天馬氏が自身初となる詩の NFT ショートケークを発行し、先日オークションを開始しています。今回は作家俳優としても活躍し、さまざまなジャンルの表現を追求してきた天馬氏が、今回なぜ NFT での作品発表を考えたのか、そして表現として詩を選んだ理由、作品に込めた思いについて語っていただいております。ぜひこちらトップ画面にも出ておりますので、新しい経済からご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースそして記事もサイトに上がっておりますので、ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 LINE アカウントの運営も行っております。公式 LINE アカウントはサイトの一番下の方から簡単に登録できるようになっておりますので、ぜひこちらも確認していただき、ご登録の方をよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。